第二章。贖いは聖なるメシアを通してもたらされる。選択の自由は存在と進歩にとって欠かせない。アダムが堕落したのは人が存在するためである。人は自由と永遠の命を選ぶことを許されている。紀元前約588年から570年に至る。
さて、ヤコブよ。私はあなたに告げる。あなたは、私が荒れ野で艱難に遭っていたときに、最初に生まれた子である。見よ、あなたは、幼いとき、あなたの兄たちが乱暴なためにひどい苦難を味わい、辛い思いをした。しかしながら、荒れ野で最初に生まれた私の子ヤコブよ。あなたは神の偉大さを知っている。神はあなたの苦難を性別して、あなたの益としてくださる。そのため、あなたは祝福されて、兄ニーファイと共に安全に暮らすであろう。そして、神に仕えて生涯を送るであろう。それで私は、あなたが贖い主の義によって贖われていることを知っている。それは、時が満ちると人に救いをもたらすために贖い主が来られることをあなたが見たからである。またあなたは、若い時に贖い主の栄光を見た。だからあなたは、贖い主が肉にあって教え導かれるときに、それを受ける人々と同じように幸いである。それは、御霊は昨日も、今日も、また常しえに変わらないお方だからである。人の堕落以来、方法が用意されており、救いは無料である。人は、善悪をわきまえることを十分に教えられている。また、人には律法が与えられている。しかし、この律法によって義とされる者は誰もいない。すなわち、この律法によって人は立たれるのである。まことに、現世に関わる律法によって人は立たれ、また、霊に関わる律法によっても、人は良いものから断たれて、とこしえに惨めな状態になる。従って、贖いは聖なるメシアによって、また、メシアを通じてもたらされる。それは、メシアが恵みと真理に満ちておられるからである。見よ、メシアは律法の目的を達するため、打ち砕かれた心と悔いる霊を持つすべての人のために、罪に対する犠牲としてご自身を捧げられる。このような人々のためにしか、律法の目的は達せられないのである。したがって、これらのことを地に住む者に知らせて、聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みによらなければ、誰も神の御前に住める者がいないことに気づかせるのはなんと大切なことであろうか。聖なるメシアは、肉においてご自分の命を一度捨て、そして死者の復活をもたらすために御霊の力によって再びそれを得て、最初によみがえる者となられる。したがって、メシアは神にとって初穂となられるので、すべての人の子らのために取りなしをしてくださる。だから、メシアを信じる者は救われるのである。また、すべての人への取りなしがあるので、人は皆、神の身元に来る。そのため、彼らは神の御前に立ち、神のうちにある真理と清さによって裁かれる。したがって、聖者が授けられた律法の目的は、定められた罰の執行にあり、 食材の目的を達するために定められた罰を課することは、同じ目的で定められている幸福を与えることと相対している。それは、すべての事物には反対のものがなければならないからである。荒れ野で最初に生まれた息子よ、もし事物に反対のものがなければ、義は生じ得ないし、邪悪も、清さも、惨めな状態も、善も悪も生じ得ない。そうすると、すべての事物は混じり合って一つとならざるを得ない。したがって、事物が一体となるならば、生も死も、朽ちる状態も朽ちない状態もなく、幸不幸も、意識も無意識もなく、死んだ状態で続かなければならない。そうすると、すべての事物は無用に作られたということになり、したがって、創造には何も目的がなかったことになる。そのため、この一体となった事物は、神の知恵とその永遠の目的、また、神の力と憐れみと公正を滅ぼしてしまうに違いない。もし律法がないというならば、罪もないと言わなければならない。もし罪がないというならば、義もないと言わなければならない。そして、もし義がなければ、幸福はない。そして、義も幸福もなければ、罰も不幸もない。そして、これらのものがなければ、神は実在しない。神が実在しなければ、私たちは存在せず、大地もない。なぜならば、作用するものも作用されるものもなく、事物の創造はありえなかったからである。そこで、すべての事物は消え失せていたに違いない。さて、息子たちよ。私がこれらのことをあなた方に話すのは、あなた方の利益となり、知識となるようにするためである。それは、神が実在し、すべての事物を、すなわち、天地とその中にある万物を、作用するものも作用されるものも創造されたからである。また、神が私たちの最初の先祖と、野の獣と、空の鳥、要するに、創造されて現在あるすべての事物を創造された後、人の行く末に関わる永遠の目的を達するために、反対のものが備えられなくてはならなかった。すなわち、禁断の実に対しては命の木というようであって、一方は甘く、他方は苦かった。そのようにして、主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は、一方に誘われるか、他方に誘われるかでなければ、思いのままに行動することはできなかった。私リーハイは、自分が読んだことから考えるのだが、記録にある通り神の一人の天使が天から落ち、彼は神の御前で邪悪なことを求めたので、悪魔になったと思わざるを得ない。彼は天から落ちて、とこしえに惨めな状態になったので、全人類もまた惨めな状態にしようとした。そこで彼、すなわち悪魔であり、あらゆる偽りの父である、あの年を経た蛇は、エヴァに、禁断の実を食べなさい。あなた方は死ぬことがなく、善悪を知って神のようになるであろう。と言った。アダムとエバは禁断の実を食べた後、エデンの園から追い出され、地を耕すことになった。そして彼らは、 子供を設け、誠に全地の家族をもたらした。また、人の子らの命は、肉にある間に悔い改めることができるように、神の御心によって引き伸ばされた。したがって、彼らの状態は試しの状態となり、彼らの寿命は、主なる神が人の子らに与えられた命令で長くされた。主なる神が、すべての人は悔い改めなければならないと命じられたからである。主なる神は、すべての人に、先祖の背きのために彼らが道に迷った状態にあることを示されたのである。ところで見よ、アダムがもし背かなかったならば、彼は堕落をせずにそのままエデンの園にいたであろう。そして創造されたすべてのものは、創造された後の状態そのままで存続したに違いない。また、すべてのものは常しえに存続し、終わりがなかったに違いない。そして、アダムとエバは子供を持たなかったであろう。また、不幸を知らないので喜びもなく、罪を知らないので善も行わず、罪のない状態にとどまっていたであろう。しかし見よ、すべての物事は、万事をご存知であるお方の知恵によって行われてきた。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。そして時が満ちると、人の子らを堕落からあがなうためにメシアが来られる。人の子らは堕落からあがなわれているので、すでに常しえに自由となり、善悪を知るようになっている。彼らは、神が下された戒めによって、大いなる終わりの日に律法に伴う罰を受けるほかは、思いのままに行動することができ、強いられることはないのである。そのため、人は肉においては自由であり、人のために必要なものはすべて与えられる。そして人は、すべての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは、悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔は、すべての人が自分のように惨めになることを求めているからである。ところで息子たちよ、私は、あなた方が偉大な中保者に頼り、主の大いなる戒めに聞き従い、主の御言葉に忠実であって、主の聖なる御霊の御心に沿って永遠の命を選んでほしいと思っている。肉の思いとその中に潜む悪に従って永遠の死を選んではならない。肉の思いは悪魔の霊に力を与え、あなた方を捕らえて地獄に落とし、悪魔は彼自身の王国であなた方を支配するであろう。息子たちよ、私は自分の試しの生涯が終わろうとするにあたって、これらのわずかな言葉をあなた方すべてのものに告げておく。私は預言者の言葉に従って善なるものを選んできた。私にはあなた方の永遠の幸いを願う以外に何の目的もないのである。アーメン。